13、男女共同参画高等プラン改定版策定。パブリックコメントの結果公表。区では男女共同参画社会を実現するため、第6次行動計画、男女共同参画高等プラン改定版を策定しました。策定にあたり、パブリックコメント意見募集を実施し、56人の方から計66件の意見が寄せられました。計画の全文とパブリックコメントの結果は、区ホームページで公開しているほか、男女共同参画推進センター仮事務所、江東区文化センター、第11、第12会議室内仮事務所、東洋 4-11-3、江東情報ステーション、区役所2階、人権推進課、区役所4階と各図書館で閲覧できます。計画の概要。本計画は江東区長期計画の分野別計画で、国の男女共同参画社会基本法及び江東区男女共同参画条例に基づく計画です。平成28年度からの5年間を計画期間とし、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものです。また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく女性活躍推進計画と、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく配偶者暴力対策基本計画を取り込んだ計画として策定しています。基本理念と目標。一人一人が互いの人権を尊重し合い、誰もがその個性と能力を十分に発揮していく社会の実現を基本理念とし、その実現に向け、次の5つの目標を定めています。男女平等意識の向上を図ります。ワークライフバランスと女性の活躍支援を推進します。様々な活動分野での男女共同参画を推進します。人権を尊重し、あらゆる暴力を根絶します。行動計画を積極的に推進します。重点課題、施策。前期5つの目標のもとに10の課題を設定し、それを解決するための26の施策を実施します。また、次の4つの課題を重点課題として位置づけ、解決に向け積極的に取り組みます。男女平等の意識づくり。広報誌や学習事業の充実を図り、性的少数者、性的マイノリティに関する意識啓発も視野に入れながら、男女平等や男女共同参画に対する意識啓発を推進します。働く場における男女共同参画とワークライフバランスの推進。広報誌などを通じて女性活躍、ワークライフバランスの重要性について広く周知啓発を図り、先進事例の情報提供など企業への働きかけを進めます。政策・方針決定過程における男女共同参画の推進。区の審議会等における女性委員の一層の参画を推進します。DV の防止と被害者の支援。若い世代への予防教育を含めた DV 防止の意識啓発を進めるほか、相談窓口の充実や安全確保、自立に向けた支援、関係機関との緊密な連携など、被害者への支援体制の充実を図ります。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。性的少数者に関する意識啓発が入れられたことを高く評価します。具体的な施策に期待しています。区の考え方。性的少数者、性的マイノリティに関しては、無知や偏見に基づく差別解消のため、まず意識啓発事業を実施し、個別具体的な支援策については、社会状況、国や他自治体の動向を注視しながら検討していきます。子育て支援ですが、 ソフト面よりもハード面の拡充が急務だと思います。空きマンションやビルを活用して、区職できる人数分の保育施設を作ってください。区の考え方。区では平成25年度より、待機児童緊急対策として、認可保育所の緊急整備等に取り組み、2カ年で合計2000を超える定員確保を行いました。今後も江東区長期計画に基づき、必要な地域への認可保育所の整備を進めていきます。DV 等については、男女共同参画という命題以前の人間的根源的なことであるため、このようなことに税金を使う必要性を感じられません。区の考え方。DV は被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害行為と認識しており、その根絶は重要な行政課題と認識していますので、必要に応じて関係機関とも適宜連携しながら、計画に沿って施策を実施していきます。問い合わせ先、男女共同参画推進センター、男女共同参画担当、電話3647-1163、ファクス5683-0340。14、夏の節電対策のため、クールビズ実施。5月1日日曜から10月31日月曜。室内は28度、ノーネクタイ、ノー上着で執務。今年も夏季の節電対策として、区役所では、チーム高等環境配慮推進計画に基づき、空調の適正管理を行います。5月1日日曜から10月31日月曜の間、室内温度は原則28度、職員はノーネクタイ、ノー上着の軽装で執務を行いますので、ご理解をお願いします。ご家庭や職場でも空調の適正管理にご協力をお願いします。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファクス5617-5737。15、江東区観光推進プラン、後期、策定。パブリックコメントの結果公表。区ではこれまでの観光施策への取り組みや社会情勢の変化を反映させ、江東区観光推進プラン、後期、計画期間、平成28年度から32年度を策定しました。また、パブリックコメント、意見募集では、171人の方から235件、最計7件を含むの意見が寄せられました。計画の概要及び主な意見と区の考え方は次の通りです。計画の全文とパブリックコメントの結果の詳細は、区ホームページ、文化観光課、区役所4階33番、高等情報ステーション、区役所2階で閲覧できます。計画の概要、観光推進方針、発見する、つなぐ、みんなで作るという観光推進コンセプトに基づき、4つの方針を定めました。1、江東区ならではの魅力を生かした観光。2、区民と共に作る観光。3、国、東京都、広域連携による観光。4、集客ビジョンによる効果的な観光。基本施策の体系。江東区観光の課題に対応するため、5つの基本施策とそれぞれの戦略を掲げ、施策実施後の達成度を測る指標を設定します。1、見せる。2、伝える。3、交わる。4、支える。5、進める。重点プロジェクト。江東区の魅力を5つのカテゴリーに分類し、重点プロジェクトとして位置づけ、観光を推進していきます。1、水辺。2、スポーツ。3、食。4、アート。5、人。パブリックコメントで寄せられた主な意見と区の考え方、抜粋。 飲食店の店先に英語でもメニューと価格を表示することが重要です。区の考え方、現在実施しているメニューや看板の多言語化に対する区内店舗への補助事業を通して外国人観光客の誘客に努めていきます。清澄近辺はタクシーもすぐ拾える便利な場所です。コーヒーやスイーツを味わえるコーヒーの香りが漂うコーヒー街を作り、名所にしたら良いと思います。区の考え方、清澄白河地区はカフェの街として注目されており、新たな観光スポットとして PR していくことが大切であると考えています。重点プロジェクトに歴史の魅力を生かすを追加したら良いと思います。観光客にとって歴史に根ざした魅力ある江東区が前提にあってこそ、水辺、スポーツ、食、アート、人があります。区の考え方、ご意見にもありますように、歴史や文化は区の重要な観光資源の一つです。基本施策、見せるにおいて、江東区の歴史文化を踏まえ、区の魅力を引き出すストーリーを作る旨を明記しました。問い合わせ先、文化観光課観光推進係、電話 3647-3312、ファクス 3647-8470。16、食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内の店舗で販売されている食品や、小中学校の給食に使用される食材などに含まれる放射性物質を検査しています。3月は、区内流通食品実サンプルの検査を行い、放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限値、1kg あたり25ベクレル。学校給食用食材については、枝川小、小名木川小、有明小、有明中、砂町中の食材、各校5サンプルの合計20サンプルを採取して検査を行い、いずれも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限値 1kg あたり25ベクレル。学校給食用食材は、使用する前日に検査を行っています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話 3647-9177、ファクス 3647-9053。その他測定全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、ファクス 3615-7171。 17、中学生放送研究会参加グループ募集。仲間と作ったラジオ番組をレインボータウン FM で放送。中学生が自分たちでラジオ番組を企画・制作し、 FM 局で放送する中学生放送研究会の今年度参加生徒を募集します。中学生放送研究会は、ラジオ番組の企画、取材、収録などの経験を通じて、中学生に区政や自分たちの町に関心を持ってもらおうという区の取り組みです。中学生が人と話すことの楽しさや、自分が思っている気持ちを伝える大切さに気づくきっかけにもなります。昨年度は、区立・私立中学生合わせて12組が参加し、音楽番組やテーマトーク番組など、中学生ならではの自由な発想で番組を制作しました。制作した番組は、地元レインボータウン FM79.2MHz の日曜日の区提供番組、ラジオ高等午前10時から10時20分で放送されます。収録の際、レインボータウン FM のキバスタジオで、普段触れることのない機材を扱ったり、他の生放送や収録を間近で見たりすることもできます。気の合う仲間と一緒に、自分たちだけのオリジナルラジオ番組を制作してみませんか？活動日、平日の放課後や休日計3回程度。 対象定員、区内の中学校に通学している中学生によるグループ12組、申し込み順。1グループ3人から5人程度が目安。学校、公立、私立。学年、番組テーマは不問。学校をまたがるグループも可。費用、無料。内容、20分の番組制作体験。申し込み、申し込み用紙、区ホームページから入手か、に必要事項を記入し、ファックスで広報校長か報道係、またはレインボータウン FM へ。なお、区ホームページからも申し込みできます。問い合わせ先、広報校長課報道係、電話 3647-8589、ファクス 5634-7538、レインボータウン FM 株式会社、電話 5857-5671、ファクス 5857-5670。18、産業会館常設展示をリニューアル。区内産業を見て、知って、使ってみませんか？区内の優れた製品や伝統工芸品などを展示紹介している産業会館展示場の展示品をリニューアルしました。江戸切子や木材製品などの地場産業をはじめとした様々な区内産業製品や高等ブランド認定企業の製品を展示しています。江東区の産業の素晴らしさ、力強さを体感してください。なお、展示品の一部は産業会館の窓口で購入することができます。ぜひお越しください。開館時間、午前9時から午後10時。休館日、第2、第4日曜、及び年末年始。場所、産業会館、東洋 4-5-18。費用、無料。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、ファクス 3647-8442。産業会館、電話 3699-6011。19、亀戸香取勝運商店街で、陸奥との遭遇。4月30日土曜前夜祭、5月1日日曜本祭り。亀戸香取勝運商店街にあるアンテナショップ、下北半島交流ショップと同商店街との連携による青森県陸奥市の PR イベントが今年も開催されます。記念セレモニーとして、午前11時から本州最北端の醸造元で作られた銘酒、関の井、マス酒が振る舞われる。なくなり次第終了。他、あんバター、フライボール、海産物の焼き物といった定番のうまいものを販売しますので、ぜひ、陸奥市へ会いにお出かけください。イベントの詳細については、陸奥市ホームページ、http://www.city.mutsu.lg.jp/ をご覧ください。日時、5月1日、日曜、午前10時から午後4時。記念セレモニーは午前11時から。場所、亀戸香取勝運商店街、亀戸 3-58-61、ほか。前夜祭では、ミニ出しの登場、銘酒、関の井の振る舞い。前日の4月30日土曜、午後6時から6時半には、前夜祭として、陸奥下北地方最大のお祭り、田部祭りのミニ出しが登場し、夕暮れを幻想的に照らします。銘酒、関の井の振る舞いも行います。先着100人。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話 3647-9502、ファクス 3647-8442。青森県陸奥市シティプロモーション推進課、電話 0175-22-1111 代表。 20高等お出かけ情報局ホームページリニューアル、注目の観光お出かけスポット情報など、江東区観光協会が運営する江東区の公式観光お出かけ情報ウェブサイト江東お出かけ情報局ホームページ http://koto-kanko.jp/ がリニューアルオープンしました。伝統、未来、水彩都市、3つの魅力的な顔を持つ江東区の今を皆さんにお伝えするため、注目の観光お出かけスポット情報や季節折々の最新情報などを掲載しています。お出かけの際には江東お出かけ情報局をぜひご利用ください。問い合わせ先、江東区観光協会、電話 6458-7400、ファクス 6458-7420。 21ファミリーサポート協力会員募集、支え合おう地域の子育て。育児の手助けが必要な方、生後57日から小学校3年生の児童の保護者を援助する協力会員を募集しています。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園・幼稚園への送迎、その後の預かりなど。活動時間、午前7時から午後10時、協力可能な時間内で実施。登録要件、区内在住で20歳以上の心身ともに健康な方。資格・経験・性別は問いません。謝礼金、活動時間・曜日により、1時間800円または1000円。協力会員登録養成講座、要予約。日時、6月2日木曜午前10時から午後4時20分。6月3日金曜午前10時から午後3時半。6月6日月曜午前9時15分から午後0時半。なお、登録には3日間すべてに参加していただく必要があります。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室、東洋 6-2-17、定員45人、申し込み順。申し込み、4月26日火曜から電話で、ファミリーサポートセンター事務局、社会福祉協議会内、電話 5683-1573、ファクス 5683-1570、22、触れ合いサービス協力会員募集。家事、介護、産前産後のお手伝い。触れ合いサービスは、高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など、援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いをしてくれる、協力会員有償ボランティアを募集しています。現在、サービスのご利用を希望される方が増えています。ぜひ協力会員としてご登録いただき、地域の助け合いにご協力をお願いします。登録資格、18歳以上の心身ともに健康な方。資格、経験、性別、居住地は不問。活動内容及び謝礼金、家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円。介護サービス、車椅子、外出等の介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円。ランドリーサービス、入院中の方の衣服、タオルなどの洗濯代行、1回700円。登録説明会、日時、5月20日金曜午後1時半から4時。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17、定員50人、申し込み順。内容、事業説明と登録手続き。申し込み、4月27日水曜から電話で、社会福祉協議会福祉サービス課。電話 5683-1571、ファクス 5683-1570。